イザヤ書の福音第8回、イザヤの黙示録という主題で、今日はイザヤ書の第24章から27章まで、4つの章を一緒に読みたいと思います。今日の箇所は、イザヤの黙示録と呼ばれる箇所なんです。黙示録。どんなイメージを浮かべますか？映画で地獄の黙示録とかね、いろいろあったこともありますね。なんか黙示録というと、世の終わりとか、地球の破滅とか、天体が爆発するとか、いろんなそういうふうな怖いイメージを抱くのが、この黙示という言葉じゃないでしょうか。でもね、これ英語で見ますとね、Revelations という言葉は、ベールで一旦覆い隠されていたものが開き示された神の計画という意味なんです。だから恐ろしいというのはですね、英語からは受けない印象なんですね。一番有名な黙示録といったら、当然新約聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録ですね。でもいくつもあるんです。エゼキエル書、ダニエル書、ヨエル書、ゼカリア書というふうな黙示録的な文章だというふうに言われています。それからイエス様も小黙示録という、この世の終わりということをですね、福音書の中で語ったと書かれています。だから聖書の中に黙示録的な文章はいくつもあるわけなんですけれども、今日はイザヤの黙示録。イザヤという名前なんですけれども、もともと神は救うという意味なんです。神が救う啓示の書ということになりますね。四つの章は大きく分けると三つの説教集と見ることができると思うんです。それで24章というのは、これやはり終末について語るわけなんですね。終末というのは終わりの末ですからね。ウィークエンドではないわけなんです。で、聖書でこの終末という言葉はどんな風に語られているのかというのをですね、今日の週報のミニコラムのところをご覧ください。歴史と終末という一文があります。これは大隅雄一さんという東京神学大学の元の学長さんが書いた難しい文章です。でもここに終末って聖書の中でどう語られているかということが非常にね、コンパクトに収められているんですね。赤線のところを中心に見ていきましょう。一般的に定義するならば、終末論とは、世界の終わりに関する教説である。そういう説であると。二番目の赤線。そしてこのような意味での歴史意識及び終末論的といえば、聖書に登場する人々、書いた人々が予想した読者たちには、なかったと言わねばならない。終末を表すギリシャ語エスカトンという言葉なんですけれども、このエスカトンに当てはまる語も、旧約聖書が書かれたヘブライ語には見当たらないというんです。ヘブライ語の時間関係は、ある時点から見てそれよりも前とそれよりも後しかなくて、始めと終わりも非常に相対的なもの。だから、旧約聖書の中で終末というのは一つの転換点に過ぎないというわけなんです。だから古いものから新しいものになっていくという転換点なんだ。だから宇宙の破局的な消滅とかですね、爆発して全部なくなってしまうとか、そういうふうな考え方は旧約聖書にはないのだと。時代の転換点だというふうにはっきり言い切っているわけなんです。そして新約聖書は天地を創造し歴史を作り出す神の言葉の受肉としてのキリストにおいて新しいアイオン時代が到来したという信仰を形作ったのである。一つの時代が終わってイエス・キリストによって新しい時代がもたらされたというのが聖書が語っている転換点としての終末であるということなんです。ただしこれは部分的なリフォームではないんです。徹底的に破壊してしまうんです。そして再建をするという、そういう時代の転換点を表すのが聖書の中の終末という言葉だということなわけなんですね。 さて、そういう目で見るときにですよ、イザヤ書の24章1節と2節に繰り返される言葉があります。何でしょうか？読んでみます。見よ、主はこの地を虚しくし、これを荒れすたれさせ、これを覆してその民を散らされる。そして、その民も祭司も等しく、しもべも主人も等しく、はしためも主婦も等しく、買う者も売る者も等しく、貸す者も借りる者も等しく、債権者も債務者も等しく、このことに合う、と言っています。さあ、5回繰り返されていた言葉は、等しくという言葉ですね。つまり、このことは万人に望むということです。これが終末だということなんですね。そして何が起きるのかと言いますとね、3節で、地は全く虚しくされ、全くかすめられると言ってますね。外国の侵略を指していますね。それから、18節、19節ですと、天変地異が起きることが、ここには書かれていますね。天の窓は開け、地のもといが古い動くからである。あ、地震のことを言ってますね。それから、地は全く砕け、地は裂け、地は激しく震いというふうにあります。だから、天変地異、いろんな災害とかいうことが、ここで言われているということがわかります。そのようないろんなことが起きる。万人に望むというんですね。それが等しくが5回繰り返されている理由なわけです。なぜこんなことが起きるのかと言いますとね、24章の5節にこのように書かれています。地はその住む民のもとに汚された。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、常しえの契約を破ったからだと5節に書かれています。何のことを言っているかというと、その当時の時代背景を指しているわけなんですね。この預言書を書いたイザヤという人は神様から御言葉を預かって、そしてそれを記したわけなんですけれども、彼が預言者としての証明を受けたのは紀元前740年だった。20歳の時に預言者の証明を受けたということを見ました。その後で20年後、彼が40歳の時に北王国イスラエルは、アッシリアというところから攻め滅ぼされて滅亡してるんです。40歳の時に北王国が滅亡するという事態が起きているわけです。それをちゃんと見てるわけです。ただ時代的には北の方にアッシリアという超大国があります。南の方には何がありましたか？エジプトですよ。北と南が勢力均衡してたんですね。ちょうど今の、ロシアアメリカみたいな感じですね。南北が拮抗していると、その中間にいる日本は比較的平和に過ごしている。ということで、大体パレスチナはそのような状況だったんです。特に南王国イランはですね、その当時一時的な繁栄を謳歌していたんです。その結果どうなったか。神様から離れたんです。不信仰に走ったんです。そのことを神様はここで言っているわけなんですね。それでアッシリアに滅ぼされた。同じことがユダに起きるぞとイザヤは一生懸命これ警告予言を発していたわけなんですけれども、南王国ユダはそんなのは起きないと言ってですね、不信仰に走っていたわけなんですね。でそれが紀元前の700年頃です。しかしその約130年後、紀元前587年に南王国ユダも今度は北に勃興したバビロンから攻められて、全面的にですね、人々はバビロン捕囚に連れて行かれるんです。国がなくなるんです。そのことが起きるんです。130年の神様の忍耐ですね。でも人々はそんなことは起きないって 言って耳を貸さなかった。そこでこの予言がです、このことは万人に望むとイザヤは口を酸っぱくして言っているわけなんですね。ただその中に残されるものがあるということがですね、24章の6節にこんな風に書かれています。それゆえ呪いは地を飲み尽くし、そこに住む者はその罪に苦しみ、また地の民は焼かれて、次です、わずかのものが残される。イザヤのメッセージの大切なものはですね、この残されるものがいるということなんです。ただ正しいものだから残されるということではないですね。この災難は万人に等しく望む。 その中で残されるものがいるというのが、6節だけじゃなくて、13節にもやはり、地の内で諸々の民の中で残るものは、残りのものがいるということを、イザヤは語っているわけなんですけども、それにしても、天地にこの災害が、人災、天災が望むということが、24章で語られている終末なわけなんです。でもですね、25章を見てください。突然に、今度は賛美が始まるんですよ。1節2節このように書かれています。これが第2番目の説教なんです。賛美説教なんですね。主よ、あなたは我が神。私はあなたをあがめ、皆を褒めたたえる。あなたは先に驚くべき見業を行い、古から定めた計画を真実をもって行われたからです。と言っています。そうなんです。誠の神様に逆らえば、このようなことが起きると昔から言われていたんです。で、それがベールで隠されているから人々はそんなものは来ないなんて言っているけども、確実に来るということをですね、あなたはご計画をなされたと神様に言っています。で、実はこの25章というのは、やがて70年後、バビロンから人々が奴隷解放される。その解放後の歌であろう。あなた方はこのように歌うようになると神様はおっしゃっているわけなんですね。それが25章の賛美の章なわけなんです。25章の8節に皆さんどっかで聞いたことある言葉がね、ここにあると思いますよ。主は常しえに死を滅ぼし、主なる神はすべての顔から涙を拭い、その民の恥ずかしめを全地の上から覗かれる。これは主の語られたことである。これは実はですね、新約聖書の一番後ろにある黙示録の21章。黙示録もほとんどクライマックスですね。その21章の冒頭の言葉に、このようにあります。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また、御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、次の言葉なんですね。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。ヨハネの黙示録21章の1節から4節の言葉です。イザヤ書に根ざしているんですね。主が私たちの涙を全く拭い取ってくださる。そういう時が来る。新しい新天新地のエルサレムが再建される時の歌なわけなんですね。そしてこの25章に続いて26章の1節からは、今度は悔い改めた民が神様に捧げる再建の賛美、あなた方はこのように歌うようになるというふうに書かれているんです。これが第3番目の説教になります。その日、ユダの国でこの歌を歌う。我々は堅固な町を持つ。主は救いをその石垣とし、また砦とされる。このように始まるのが26章なんですけども、これは解放されて悔い改めた民がエルサレムを再建し、神の都を再建し、そして捧げる賛美の歌が、このように予言されているというのが、書かれているわけだし。そして27章はこれに対する神様の応答なんです。ブドウ園の例えと呼ばれていますけれども、その日、麗しきブドウ畑よ、このことを歌え。主なる私はこれを守り、常に水を注ぎ、夜も昼も守って損なうもののないようにする。私は憤らない。茨、おどろが私と戦うなら、私は進んでこれを攻め、皆、もろともに焼き尽くす。というふうに言っていますね。ぶどう畑っていうのは本当に豊かな喜びをもたらすものの象徴なんですけども、実はこれは神の民、イスラエルを象徴する例えによく用いられるのがこのぶどう畑ということなんですね。実はこのぶどう畑の例えというのは、イザヤ書の5章ですでに出てきたものなんですよ。 そこではこのように書かれています。私は我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者は土越えた小山の上に一つのブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし、石を除き、それに良いブドウを植え、その中に物見やぐらを建て、またその中に酒舟を掘り、良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ところが、結んだものは野ブドウであった。というのが、五章にすでに出てきているブドウ園の例えなんです。結んだ実は美味しいブドウではなくて野ブドウだったということなんですね。これは何を意味するのかというと、人々が神様が本当に手塩にかけて育てたブドウ園であるにもかかわらず、偶像礼拝に走ったということを指しているわけなんですよ。これが結んだものは野ブドウであった。だから、ブドウ園の農主は野ブドウを全部取り払う。そして、本当のブドウ畑を作るんだということをなさるわけなんですね。そのことがこの27章で神様がもう一度ブドウ園の例えを語っているわけなんですけれども、この例えを通して神様が語りたいことは何かというと、神様はこのように言っています。27章4節から、私は憤らない、茨踊るが私と戦うなら私は進んでこれを攻め、皆もろともに焼き尽くす。それを望まないなら私の保護に頼って私と和らぎをなせ。私と和らぎをなせ、二回言ってますね。後になればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出して花咲き、その実を全世界に満たすと。神様は愛するブドウ畑をこのように言ってるんです。私と和解しなさい、和らぎなさい。ところがしなかったわけですね。だから神様は自らの息子を送って、ニコイエスを送って私たちと和解の道を開いてくださった。十字架と復活はそのことの成就なわけですね。神様が言いたいのは、我が民よ、私のもとに立ち返れということです。これが本当の意味の悔い改めですよね。前回も言いましたけれども、自分の過去の行為をくよくよすることが後悔であって、それは悔い改めではない。悔い改めは180度方向変換をして、神を見上げ、その御子イエス様がなしてくださった贖いの十字架を見ることだということを私たちは学んだわけです。我が民を私のもとに立ち返れ。これが神様の応答の言葉だったわけなんです。これがイザヤの黙示録であるわけなんですけれども、私たちもいろいろな災害を経験しました。14年前には東日本大震災を経験しました。その後で全世界的なパンデミック、新型コロナも経験しました。それから戦争もまだあちこちで起きています。秋田や北日本では大洪水、南の方でもありますね。災害は引き続き起きています。皆さんはこの震災、疫病、戦争、災害から何を学びましたか？私は東日本大震災の後で学生アルバイトに聞きました。この震災から何学んだ？って言ったらですね、彼は、グラッと来たらすぐガソリンというふうに言いました。確かにガソリン大変だったんですよね。で、その彼はね、実は福島の燃料屋さんの息子なんですよ。さすが燃料屋の息子だなというふうに思ったわけなんですけれども、私は東日本大震災の時、ちょうど家内の誕生日だったので、で、誕生をお祝いするということで、松島の海岸の方に行って、ランチをして帰ってこようとしたらですね、グラグラっと来た。その時に、山に逃れようという言葉を頭の中に響いたので、すぐ松島駅から岐阜街道の方に逃れた。あの時、大雪が降ったんですよね。だから、仙台に帰ってくるのに、普通は30分くらいで帰れるのに、4時間もかかったわけです。信号も全部止まって、必死になって運転してる時にですね、私の頭の中に何度も聞こえてきたのが、悔い改めよう、悔い改めようという言葉だったんです。悔い改めなければ、あなた方も同じように滅びるという言葉を4時間も聞かされ続けたんですよ。カーラジオからは、
海岸の方で何百体が打ち上げられたとかですね、そういうふうなニュースがどんどん入ってくるわけですけども、その度ごとに悔い改めよう、悔い改めようという言葉が4時間ですよ、聞かされ続けて。神様、この災害の時に悔い改めようって何ですか？すごく間違いな思いが私はし続けたんですけども、教会に帰ってきて開いてみたのがですね、ルカ伝の13章だったんです。そこにこの言葉がありました。イエス様の語られた言葉なんですね。ちょうどその時、ある人々が来て、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。そこでイエスは答えて言われた。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか？あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。また、シロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの18人は、エルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか？あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。ここです。二回イエス様におっしゃってます。人災、天災で亡くなった方が、彼らだけが罪が深かったと思うか、そうじゃない。あなた方も悔い改めなければ、同じように滅びる。これだったんですね。悔い改めなさい、悔い改めなさい。悔い改めは、誠の神に立ち返ることを意味する聖書の言葉です。東日本大震災の後でですね、私はショッキングなことを聞きました。タクシーの運転手さんからです。千葉さん、星さん知ってるかっていうか、知ってますよ。コーヒーも一緒に飲んだ運転手さんだったんですけど、海岸の方に家があったんです。彼は明け晩だったんですよ。タクシーの運転手さんは昼晩と夜晩がある交代になるんですけども、夜晩になると明け方帰ってきて寝るんです。それで、その人はですね、星さんのところに行って、星さん、津波が来るぞって叫んだんだそうです。そしたら星さんは、来ねえって言って寝たって言うんですよ。で、彼は津波に、流されたんだぞって聞いたんです。来ねえって言ったんです。もちろん眠かったですよね。明け晩だから。南王国イラの人々は来ねえって言ったんです。で、130年後にバビロン捕囚に会っているわけなんですね。体の大きな運転手さんでした。でも津波の前にはひとたまりもなかったんですね。神の言われたことは必ずなるんです。災害に遭った人が悪い人じゃないんです。災害で亡くなった人が罪深い人ではないんです。同じように悔い改めなければ、あなた方も滅びると。悔い改めなさいと。イエス様が繰り返しおっしゃったわけなんですね。神様はどんな人も滅びることを望まないんです。私たちを愛してやまない神はいつもおっしゃるんです。私のもとに立ち返れ。この神様がブドウの盾を借りながら語った27章の2節、3節の御言葉をもって結びたいと思います。麗しきブドウ畑よ、このことを歌え。主なる神は、主なる私はこれを守り、常に水を注ぎ、夜も昼も守って損なうもののないようにする。私のもとに立ち返れ。この主の御言葉を深く受け止めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2700年も前の南王国ユダが陥った不信仰は、現代の私たちも同様です。誠の神様から遠く離れて、滅びに向かって進んでいるからです。どうか滅ぶものではなく、あなたとイエス様を見上げ、その御言葉、御心に従い、祝福された永遠の命に生きるものとなりたく思います。どうかお導きください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
主よ、今しもべとして、あなたに仕え、したい。 約束を与え